サイボーズ式第二編集部ラジオ、このラジオは、サイボーズ式の読者の方が集まって、編集部を作り、サイボーズ式をもっと面白くするコミュニティ、サイボーズ式第二編集部の、ラジオです。
こんにちは、ゾラです。
こんにちは、中村です。
今回は、サイボーズ式第二編集部ラジオ、初めてゲストをお迎えしての放送です。それでは自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、キントン大好き松井と申します。普段はサイボーズで営業をしているんですけれども、副業でですね、キントンが好きすぎるあまりキントン情報を発信するメディアということで、キンスキ .comというような活動をしています。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。い
や、本当にキントン好きですよね。
大好きです。
松井さんと初めてお会いしたのが先週あったキントンカフェジャパンっていうイベントがあったんですけど、そこで、変な被り物してる人がいるなってずっと
被り物してたんですか。
そう、黄色いですね、雲型の
あのキントーンを、
キントーンってここ頭に書かれてるやつを
それあ、そういうのも作ってるんだサイボーズさんって思ったら、しまいになったんですよね。
あれ9000円ぐらいですね
売ってるんですか。
いや、会社にお願いして、特別に使わせてくれって
すごいなと。
じゃあ許可取ってます。
あ、そうなんですか。
でそこでお会いして、初めてお会いして、で、ちなみにキントンカフェジャパンで僕登壇してたんですけど、ずっと松井さん後ろになんか立たされてて、
その着ぐるみつけた状態で立ってたんですか。
そう、あ、着ぐるみですか。
かぶり物、
かぶり物か、頭だけの
かぶり物。
でそこで初めてこうちゃんとお話しさせていただいて、でこうどんな活動してるんだ、まあ、YouTube だけだと僕思ってたら、ラジオも始めますとかっていう話を、
そっかそっか、
この前、ついこの前始めたばかりで、
そっか、僕もあの中村さんの方から第二編集部のキントンゲストスペースでこういった方がいますよっていうので、キントン YouTuber がいると、松井さんという方だとっていうところまでは聞いてて、その後にまさかラジオ始めてるのみたいなところですごいびっくりしたんですけど
でそこで木曜日に、まあ、挿し木第二編集部の中で集いって言って、こう月に1回こう集まるミーティングがあるんですけど、そこで、まあ、松井さんの話したら、まあ、藤村さんの方から松井さんがこう自分の副業についてなんかスライドを公開してるぞみたいな話になって、そこでスライドになんか結論みたいな感じで、自分の常識には価値があるみたいな感じで書いてあって、
そうですね、
あ、この副業の考え方ちょっと聞いてみようみたいな、ラジオで撮っちゃおうみたいな感じで今回の会
議、ありがとうございますありがとうございます。
そう、結構その第二編集部メンバーの中でも、どういうことなんだろうとか、あとは副業、サイボーズさんに副業している人が、しかも営業職で副業してるっていうのはどういうことなんだろうって聞きたいっていう、ちょうど営業 の、 あの若い社員の子、若い営業マンか、分かんないけど、そんな女の子もいたりして、
ありがとうございます。
そうで、僕としてはもう初めてゲストを迎えてラジオで聞けるというところでめっちゃ緊張してますけど、はい、そうなんですよ。で僕も思ったんですけど、自分の常識には価値があるって最初ちょっと分かんなくて、さっきちょっとお話をこの収録前にして、あ、なるほど、そういうことが腑に落ちたんですけど、そのあたりは今日がっつり聞きたいなとは思ってまして、
ぜひぜひ、
はい。
そもそもなんで、副業、要は、なんか仕事の延長っぽいところがあるじゃないですか、副業って。
そうですね、本業と副業どっちなの本業でしょっていう感じはよく言われましたね
そもそも副業ってなんでこう始めようと思ったのか、
ちょっとそのあたりからお話ししていこうと思うんですけども、まあ、ざっくり言えば、私が今その副業始める前は自分の仕事にこう不安を持っていて、それをこう解消するために始めたよみたいなところがあります。で私は今サイボーズに入社して6年目なんですけれども、まあ、ずっとですね、その代理店担当営業っていうのをやってるんですね。担当してる代理店ももう6年間ずっと一緒ですし、まあ、新卒で私入ったんで、実質社会人 の、 その持ってるスキルはその6年間の代理店営業みたいな感じなんですね。で、まあ、6年もやっているとその自分ってこれからどうしていくんだろうとか、
あ、このままずっとこの人生が
キャリアプランとなったのっていうのって、まあ、考えるじゃないですか、
はい、
でしかもサイボーズって、その自分の価値を考えさせられるんですよ。なんでかっていうと、あの 給料が市場価値で決めますよって言って
るんですよね。そうです
よね。聞いたことある。
給与テーブルがなくて、
はい、テーブルがないんですか、そもそも
社内にもテーブルなくて、あなたがその転職をするときに、まあ、おいくらで、はいはい、まあ、プラスその社内でどういったその信頼とか価値を発揮してるかで調整していくような感じなんですけど、
既存社員もなんですか。僕てっきり転職で入社してくる人のその給与を決めるときがその考え方
って、はい、みんなそう思ってました。
みんな
新卒で入った人も、
はい、新卒で入った人も
でも最初は ある程度一律じゃ一律なんですね。1年目は多分
なんか最近は僕の時はそうだったんですけど、はい、最近はもう新卒も一律辞めましたみたいなのやっぱり言ってましたよね。
人事大変
すごいんですよ。だ一人一人本当にもう、はい、上司と面談して、はい、社内で給与査定をやっていくんですよ。
うち
の役員の人たちが、はい、すごいなと思うんですけど。
じゃあ本当に基準がこう社内の価値じゃなくて本当に市場価値ってこと。
外なんですよ。
それ毎年じゃあ松井さんも査定を受けて。
そうですね。そろそろ今の時期がまさにその面談してくださいね、はい、というような感じになってます。はい、まあ、そんな感じなので、はい、まあ、思うのは自分のじゃ市場価値って何なのっていう話で。
ああ、そうです。考えますよね。
社内で相対的なのは分かるんですけど、はい、外も出たことない中で、そう、自分の市場価値ってそもそも何なのみたいなところをすごく思ったんですよね。
営業職だとどうなんですかね。
単純に要は数値が取れてればとか、は
い、売上げてイメージなんですよね、
うんうん、こう MVP 取りましたとか
あるじゃないですか。そういう
ただまあですね、うちの会社ってそれはもうよく今回の場合は悪かったと思うんですけど個人ノルマないんですよ。
ああ、そうか、チーム営業だからか。
そうか、そうか。ノルマも個人としては特に予算的なものはあまり
なくて、
ないんですか。
まあ、チームとしてのこう予算みたいなものがあるんですけれども、はい、まあ、営業としてはやりづらいんですけど、今回 その自分の価値ばかりにはちょっとよく分からなくて、
あ、
いわゆるこういう実績取りました、こういう大型案件やりましたみたいなのが、まあ、特に代理店営業の私だと、
はい、
売ってるのはその代理店さんで、は
い、そうか、
それをこう支援したりとか、企画を持ち込む側なんですよね。
そうか、あ、自分でそう営業の武勇伝とかやったら自分で新規お客さんをこう開拓して、はい、で落として大型案件取ってきましたとか、は
い、ってなるじゃないですか、
いくら売りましたとか、
はい、
それができないのか。
そうなんですよ。
それだと市場価値として測るっていうのは結構難しいイメージが。
うーん、もちろんそういった代理店業を求めてる方なら分かるのかもしれないですけど、はい、なんかうまいこと履歴書に書く分が
こ
うやったらなくて、なんかもっとやりたいなと、
はい、
で周りを見てみるとうちの会社って副業してる人が
本当してる人多いですよね。
本当いっぱいいるんですよ。いっぱいいて、なんか僕の後輩で新しく帰ってきた人もどんどんなんかしていて、
は
い、そうですよね。でなったらなんか僕もなんかやってみたいなと、
はい、
そこで自分のその価値をまあ、外でこう作っていけないかなって思ったのが、はい、一番最初のきっかけですね。
あ、そういうきっかけなんですね、副業を始めたのって、うん、
でもそこでなんかサイボーズの社員の方の副業って言ったら、はい、こう結構なんかカレー屋さん始めた、
あ、そうですね、やってますよね。す
ごい、なんか結構本当にこう自分の趣味に走ってるとか、はい、本当にこう本業でできないやりたいことをやりますみたいな感じが多いんですけど、
はいはい、
結構松井さんその中で言うと
均等本業でしょっていうやっているんですけど、
はい、
これは簡単に言えばそれが一番目立つなって思ったのがあります。
目立つ
ともちろん均等大好きで、
はい、
その均等の情報をもっと発信したら役に立つなっていう思いも一つあるんですけど、
はい、
もう一つとしては、僕が何か始めた時に一番その認知されて、
うん、
注目を集められるのって、
あー、なるほど、
何かなと思うと僕の今持ってるノウハウの中だったら均等が一番だなと思ったんですよ。
趣味とかなんかいろいろこう、はい、自分が持ってる情報の中とか、
はい、
こう特技の中から選んだら、
はい、
均等が飛び抜けて
た、均等も飛び抜けてるなと。均等だったら僕は社内の中でも、はい、もう指折りなもう大好き人間で情報を持ってる自信があって、
へえ、
割とこう営業部の中でも、
はい、
とりあえずこう松井なんかいろいろ聞いたら何か出てくるよね、
あ、すごいですね、
すごいですね、
こうブランドを作れてたなと思ってたんでじゃこれって社内でもこんだけ何か聞いてもらえたりとか、
はい、
頼りにしてもらえるなら外に出したら絶対価値あるよねって思ったんですね。
専門家が社内に揃ってるはずなんで、それを飛び越えて もうその中でも抜きんでるっていうことは
大好きなんで
てかそこもそもそも珍しいですよね。こう だいたい、はい、システムのことで困ったりとか、うん、なんかってなったら開発の人がそもそも自社製品だからいるから開発の方に行ったりとかが多いけど、ある一営業なのに指5本に入ってるってなんか僕の中ではすごいなって思うんで、
これはも
う
キントンのすごいところでもあるんですが、もうキントンって標準機能だけじゃなくていろんなその連携サービスとかも組み合わせていくんで、そこ持っていくとなると実は結構こう労力とかエネルギーとか
がですね、範囲が広くなんですか、キントンとは言いつつ。
もう広いです。
広い。
もう連携サービスだけで上げていったらもう、はい、本当に全部把握してるなんていないと思うんで。
あ、そんなに。
そこを、まあ、追っていったのは僕の愛かなとは思ってるんですけども、まあ、そういったのをもっと外に発信していけば、はい、まあ、価値あるよねって思ったのが、
はい、
まあ、サウンドにきっかけというか、そう狙いですね。
じゃあもう松井さんの中で言うと、はい、特殊なことじゃなくてある意味こう当たり前っていうか、はい、もうただ他の人が自分の好きなこととか得意なことを選んでるように、はい、ただ自分も同じで、それがたまたま自社製品だったよってこと
な
の、ね、
なるほど。っていうともうそこしか道ないなっていう、はい、もう生存戦略としてはもうキントンを選んで、
はい、
僕としてはそのサイボーズを本当にブランドを活用させてもらったぐらいな気持ちですかね。まあ、会社としてはそれは発信して、はい、ただで発信してくれてるんだからそれはいいよね。
それそうですよね、会社からすると
営業兼宣伝も広報もやってくれてるのみたいな感覚ですよね。
今年はうまいことこう使わせてもらって耳にこうやってるなっていう感覚で始めたものではありましたね。なんで結構最初そのちゃんと上司にも相談したんですけども、
はい、
あのすんなり OK が出て、
はい、どんな感じだったですか。副業を始めたいですって言ったら、はい、多分、まあ、サイボーズの社員の方だから、はい、まあ、分かったっていう感じでこうすんなりで、うん、
はい、
何やるのって言ったら、
はい、
キントンですって言ったら、
はい、
上司のリアクションって
、ね、なんか僕が相談する前にあの僕のうちの本部長は Facebook でやってみろっていうのを書いてて、
ああもうそういうこと後押しもしてくれてたって感じなんですね。
そうですね、なんか一回部長に相談したんですね、うん、
はい、
僕の上司に相談して、
で
その相談してから本部長にこう相談しに行こうかなと思ったら、なんかもうそれが話題になってて、本部長が今度はなんか筋トン YouTuber やりてるってやつが出てきた。もういいじゃん、もうやればいいよって
Facebook で情報流しましたね。
公開で書いてくれたんで、
すごい、あ、やりやすかったんですね。
すごいやりやすかったですね。最初はなんか、
はい、
いや本業でやれよって言われようと思ったんですけど、
あ、そっか、
そうですよね。うん、
なんでそうですね、すぐにもう始めて、
うん、
最初 YouTube とかあとブログとか、
いきなり YouTube から始めた。
そうですね、最初は YouTube をどっちかっていうとメインでやろうかなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
まあ、YouTuber ですごい、うん、なんていうか、
はい、
キャッチーじゃないですか。
そうですね、キントン YouTuber で、はい、まあ、世界で唯一のみたいな感じで
そうそうそうそう
世界で唯一だと思いますよ、本当にな
んで世界そのキントン YouTuber ですってこう触れ込みで始めようと思って、うん、で YouTube やったんですけど、うん、まあ、意外とこう工数かかって動画作るのは大変だなってなってったんで、まあ、だんだんそのブログもその補助的に始めてったんですけど、はい、まあ、だんだんブログの方がまあメインになってきて、
うんうん、いやこれ僕聞き上がったのはそのじゃ副業やろうと思ってから多分申請とかするんですけど、実際いざやるって行動するって結構
はい、
ハードルがあると思うんですけど、
はい、
あまり時間かけずにじゃあもうカンパ出てじゃあやるわってわーって作った感じ。
そうですね、
元のつけ
と、まあ、なんかブログとかもサーバー借りてるとかじゃなくてハテナブログっていうそういうブログサービスを借りてるだけですし、
はいはい、
動画だったりとかも YouTube でもう上げるだけだったりする
んで、まあ、お金はまあそんなかかんないんですけど、
はい、
その仕事の兼ね合いとか、
あ、もともとこまごましたのは結構好きだったっていうのもあるかもしれないですね。
そうか、キントーンで副業しようと思ったら多分方法論ってめっちゃ結構いろいろあると思ったんですけど、なんだろう、個人で営業、要は個人事業的に営業しますっていうのも多分極端に言うと一つのなんか、
あ
の副業の方法だったりもすると思うんですよね、極端に言うと。でもなんかそういう表現とかやり方がある中でこう僕らからするとなんか YouTube みたいなブログとかって思うところも、なんか松井さんの中では自分の得意分野の方でただ自己表現しようとしてただけだから、
そうですね、あとは決め事としてはその僕もメーカーの営業ではあるんで、その 我々の取引先の仕事は取りたくないなって思いはあったんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
そうか。
多分話が早いのはキントン作りますよとか相談乗りますよだったとは思うんですけど、そこはまあ取引先の仕事を取ってる感じにもなりますし、僕はどっちかというとそこを盛り上げたくて、で盛り上げたくなと思うとそこのま
あ
情報がやっぱ足りないなっていう課題感があったんですよね。
キントンについての情報が
仕事営業してる中でももっとこう情報があればいいのになと。特にその技術的な情報はあるんですけど、技術者じゃない人向けの情報が少ないなっていう課題感があったんですね。
ああなるほど。
なんでその認知してほしいからキントンっていうのもあったんですけど、同時にその本業で感じていた課題を本業のミッションだとできないことをやりたかったこともあって、まあ、副業にしたっていうのもありましたね。な
るほど。確かに一営業の立場でその課題を、なくすっていうか改善するためのアクションって確かに取れないですもんね。
そうですね。
領域じゃないところだったりするから、社内の他の部署の人がやりましょうって仕事だったりするから本当に動きにくかったりもすると思うんですけど、
なんか営業なの、そうやって広報とかプロモーションじゃないの、みたいなのもありますし、
思って
た
こと、
なんかいきなりやっぱりそっちをやりますって言っても変えられないし、まあ1割じゃ時間当てますって言ってそんなできるかっていうとそんな簡単な話じゃないなと思ったんで、
そうですよね。
なんで、まあ、両方のこう気持ちでがっつりこうやりたいなと思ったんで副業で始めたのがありましたね。
まあ、ご自分でブログやら動画やらやられて、あとちょっとブログ読ませてもらったんですけど、はい、なんか業務委託というか業務委託というかそういうのもやったり、
ああそうですね、なんか副業をやって文章とあと動画とあとイラストもたまに挿絵とかで書いて入れてたんですけど、そしたらそれを見たあの方から、じゃあうちの方のその紹介ブログ記事を執筆してくれないかとか、あとは動画を、プロモーションムービー作ってくれとか、漫画描いてくんないみたいな話とか。
漫画描いてくれはすごいですかね。
びっくりしました。もうびっくりしました。初めて、無事この前ちょっと収めてきたんですけど。
あ、収めたばっかりですか。
はい、しました。
そういうのもなんか専門でやってるわけじゃないけど、やっぱり均等に詳しいからっていうので、
はい、
だったらこの人にっていうのが。
そうです
ね、声がけなんですかね、
だとは思います。そのキントーンじゃなくてこれを発信してたら、はい、多分ここまでこう注目というか見入れなかったなと思いますし、結構おかげさまで本当見ていただけて、ブログ全体でいうとそんな見られてはいないんですけど、キントーンのメディアの中だとその月 5000PV ぐらいまでいけたんですけど、こうキントーンの中では割と見られてる方かなと思っていて、やっぱりあとはキントーン の取引先の方だったりからも注目度も高かったですし、ユーザーの方からもあのあれ見てますとか、金好きのファンなんですってこう言っていただけてる方なんかも出てきて、
そういうリアクションがこう見れるようになってくると嬉しいです
ね。嬉しいですね。すごくやる気になりますよね。あの漫画を貸していただいて、ジョイゾーさんっていう私たちの取引先の方の、なんですかね、システムサンキューというあのキントーンを対面でシステム開発するよっていうサービスがあるんですね。キントーンってその場で作れるので、あの一回持ち帰ってじゃなくてサイボーズのとこで会ってその場で課題聞きながら作るよっていう、まあ、すごい素敵なサービスがあるんですけど、
すごいですね。僕そういうふうに一番目はびっくりしてる。
それをしかも39万円で定額っていうのが福祉的なのがあるんですけど、それを漫画で紹介してくれないかっていう話をまあいただいたんですよ。で、まあ、漫画自体もこう驚きだったり大変ではあったんですけど、結果的に収めたら、まあ、ほとんどそのお話だったりとか構成だったりをこう自分の方で考えてこう作らせてもらえて、でその言葉セリフとか、部分部分の修正は一緒にこうやっていって収めたんですけども、なんか本当にほとんどのところ任せてもらえたなっていうところはありました。でそこでそこがすごく気づいたところ、今回の気づきではあるんですけど、なんで任せてもらえたのかなと思うと、まあ、僕がもう大体知ってるからなんですよね。
ああ均等について、
均等について
その困るところと か、どんな機能があるかとかってことですよね。
あのシステム3級っていうのも何がこう価値でいいところだよねっていうのを抑えてたから、その大体のところをこう任せてもらいましたと。でそこがなんか大きい価値なんだなっていうのはすごい気づいたんですよね。
気づく前は多分 はい、多分松井さんの中でそれはまあ常識というか、はい、まあ、それこそ最初に言った分につながるんでしょうけど、はい、まあ、そう普通のことだったかもしれないけど、はい、そういうのを知ってて漫画描ける人っていうのがいないから、はい、多分特別に話が来たっていうことなんですよね。
僕に来るのって安いからだと思ってたんですよ。
あ、知ってるし、
プロに頼んでるよみたいな。
プロに頼むと、はい、大体その動画作るとか漫画作るとかも、はい、最低でも3、40万とか、
う
ん、それぐらいかかるはずなんですよ、
ね、
B2B だと、はい、で僕はもちろんそんなに取らないですし、うんうん、すごいそれに比べたら安い価格でやるから、うんうんうん、それが価値かなと思ってたら、
価格がってことですよね。
そうそうそう、だからそのプロのクオリティよりもその価格のところでメリットが出てると思ったら、なんかどうやらそういうやり取りをしている中だと、そこのやり、均等って何を説明しなとかしなくていい、ゼロからうちのサービスでこれだよって説明しなくていい、均等の環境を用意しなくてもこっちでなんか勝手に作ってキャプチャーとかも取ってくれるっていうのってすごいこう価値なんだなって気づいたん
ですね。発注する側がしたらすごいですよね、あの勘どころを張ってるみたいなのは。
いや、わかります。それ説明するの本当大変なんですよ。わからない人に話すのって。
もうそのプロモーションだったりの仕事も今社内でやっているので、はい、そういったのを見る、あの、まあ、垣間見ることもあるんですけど、やっぱりこういうのを作ってほしいと、
はい、
あのこういうのを今うちでやっててって言っても、はい、あの相手はプロなんですけど、絵描くスキル、動画作るスキルはすごいんですが、
すごいですよね。
その均等って何か知らないし、
うんうんうんうん、
その IT 業界も別に知られてるわけじゃないんで、全然こうあさっての方向を向いたのが最初出てきたりするんですよ。
説明したはずなのにみたいな感じなんですよね、多分。
まあ、説明されてもやっぱ一回じゃ伝わんないですし、うんうん、そこを何度もこうなんていうかディスカッションとか重ねながら、割とこう労力重ねつつ、でやっとこういいものが出てくるみたいなところがあるんで。でやっぱりそういったクオリティ高いものを作った方がいい時ってあると思うんですよ、
はい、
でも、そうじゃない時、こう割とこう手早く出していきたい、いいものを
スピード感を持って
早くクオリティを出したいと思うと、
はい、
そのクオリティが高くて最高級だけどすごい手間がかかって高い人、
そうか、時間とお金もかかっちゃうよっていう人
よりもある程度こう知って話がもう半数伝わって、はい、でしかも価格も安いし、はい、クオリティはまあ最高級に比べれば高くないけど、はい、ある程度のものが見えている、
は
い、
あ、
これって確かに自分で言ってもすごいこう価値あるよな
って思って。めっちゃお得じゃないですか、
ジョ
イゾーさんからすると。
そう、そのあたりなんだなっていうのは、このあたりの副業を均等以外の副業をして気づいたところだったんですよね、はい。でここがその最初のお話にもあったその常識感って僕は言ってたんですけど、その業界業種業務の常識を知ってるってすごいやっぱ価値なんだなと思ったんですよね。
普段の仕事じゃ多分あんまり意識しないし気づけないですよね。
気づけないですよね。
実際松井さん自身もじゃあ副業をしてそういうのを受けて初めて気づいたような感じなんですか。
気づいたような感じでしたね。
なんかそういう人いっぱいいそうですよね。
いると思うんですよ、
ですよね。
気づいてない人も多いと思うんですよ、副業やってるけどっていう人もいるし、頼む方もそういうのを考えずに普通に頼んでこんなもんだって言って、だったら詳しい人に頼んだ方がとか業種分かってる人に頼んだ方がいいとか、それも当然あるんでしょうね。
あとはどうその自分の常識感に気づいて、気づいてもらうか。
そうですよね、
だなと思ってて、
そこ松井さんの場合はある意味そこはいいきっかけとかこう環境後押しがあったけど、はいはい、
そうですね、
多くの人がなんかそこに気づくのはこう大変だったりするのかなとは思うんですけど、うん、なんかでもなんかスライドの中でなんか先輩の事例みたいなの紹介されてましたしですね、はい、この方、
3年とかそれこそ私だともう 4、5 年とかその業界業務してたら、うん、はい、他の人にない知識ノウハウが絶対溜まってるので、それを解決したい、システムを作りたい、その分野をやりたいっていう人にとっては、
はい、
喉から手が出るほど
欲しいものだと思います。欲
しいですよね、
うん、僕の場合はそのなんか漫画とかさっきあったりとか動画っていう、はい、なんとかちょっとこうキャッチーというか、うん、スキルが必要そうな、はい、なんていうか手法がたまたまこうできたんで、はい、なんか分かりやすい手法でできたんですけど、はい、本当にそれだけではなくて、
はい、
文章を書くとかでも、はい、あのそれを注目する人いると思いますし、
はい、
どう表現するか、
うんうんうん、
で 自分のノウハウって価値を発揮できるんじゃないかなって、うんうんうん、今回の今半年ぐらいですかね、副業してですけど思ったところでしたね、はい、
本日は、松井さんにゲストを来ていただいて、副業の話をしていただいたんですけど、はいろいろ特殊だと思ったのが当たり前って気づけて、なんか僕自身も学びが多くありました。
ありがとうございます。
そうですね、僕も副業はしてないんですけど、今後もし自分が今働いてる業界で副業って考えた時にこの考え方取り入れたらいいんだなっていうのですごい参考になりました。
よかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
松井さんも実際この第二編集部ラジオというものにゲスト出演してみてどうでしたか。どうでしたっていうのもあって1時間半ぐらい前提知識はなかったけど
やっぱ僕自身今ラジオっていうメディアにすごくちょっと可能性を感じていて、
はい、
文字よりもリッチで、うん、動画よりも、はい手間がかからない、うんはい、ちょうどこう合間のようなメディアだと思っているので、うん、金好きの方でも今ラジオ2回目だったんですけど、うん、結構手応えを感じているので、うん
はい、
そういう意味ではすごく僕自身もなんか一緒にやるっていうのが初めてだったので勉強になりました、
うんうん、こちらこそありがとうございました。
金好き .com というとノートでも音声出してますので、
ぜひぜひ
ぜひ聞いていただきたいと思います。
そうですね、
金好きで検索お願いします、
はい、それでは今回の第二編集部ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。